はい、3日目です。前田さん、よろしくお願いします。
はい。2回目の終わりにですね、新さんの方から、歴史はもう、ある意味計画通りに動いてるんではないかという気がするというような話が出てたんですけども、私もですね、去年ですかね、エゼキエル戦争前夜という、本の編集にちょっとタッチさせてもらって、その中でやっぱり、旧約聖書なんですよね。旧約聖書で、旧約聖書って、まあ、ユダヤ教の、聖典ではあるんですけども、その中に、イスラエル国の復活とかも予言されてですね、要はエゼキエル戦争は、まあ、エゼキエル戦争をね、細かく話すと時間がいくらあっても足りないんですけども、要は、イスラエルとですね、北の方からロシアを中心とした、トルコとか、イランとかが、北から攻めてくるっていう話なんですよね。で、なんか、その通り、なってるね、みたいなことで、ちょっとネット上で話題になってるやつなんですけども、そこに書かれてる、話は、まあ最終的に、こう、イスラエルが、まあ地震が起こったりとかして、イスラエルが勝ったりとかっていう物語、まあそれ興味ある人は、ネット調べてくれれば出てくるんで、見てもらったらいいと思うんですけども、いずれにしろ、その、エゼキエル書に書かれた時点、からですね、もう、3000年ぐらい前なのかな、だいぶ前なんですけども、その時点から、今日、新さんが言ってるように、まあ、一種、計画的じゃないんでしょうけど、予定調和的にですね、こう、進んでると、歴史は進んでるという解釈をする一連の人たちがいてですね、特に、今のネタニヤフ政権の、ちょっと極右の政権ですけども、まあ、人たちは、本気でそれを信じてですね、まあ原理主義的なんですよね。信じていて、例えばそのイスラエルの国旗って上と下に、青い線が入ってて、真ん中にユダヤのマークが、あるんですけども、あれ、結局、スエズじゃないわ、チグリス・ユーフラテス川と、エジプトの川、ナイル川か、うん。ナイル川とチグリス・ユーフラテス川を表してるんですよね。で、それは、旧約聖書に書いてあって、その間の土地はあなたたちに与えますというふうな、ユダヤの民に与えますということが書かれているので、それを、原理主義の人たちは信じているので、要するにイラクぐらいまでは、本来的な我々の土地なんだということを目指しているわけですよね。
はい。
で、その辺の話って、シンさんも聞いたことありますよね。
なんか、グレンダーイスラエルっていう
言い方。あ、そうですよね。
はい。うん、今これは全部、神が与えた土地だと。
そうですね。
はい。
これは割と日本ではあまり知られてないんですけども。
世界史の教科書の肥沃な三角地帯はみたいな話しか知らないですよ。
それは割と古代の話とかだと思うんだけど。
まあ、あの辺ですよね。
うん。旧約聖書からずっとそれをこうし、まあね、細かい歴史を話すともうキリがないんですけども、イスラムとユダヤとキリスト教はこう何度も戦ったりとか、十字軍キリスト教が出したりとかして戦ってるわけですよね。その中で、今でもやっぱり、彼らは戦いをしてて、で、特に言われているのが、その、イラク戦争の時ですよね。フセインをやっつけるために、
はい、
結局、濡れ衣になったんですよね。
大量破壊兵器
ですね。ですよね、
ええ。
ないのに、言いがかりをつけてですね。そうなんですよ。要するに、当時国連は英仏も反対してたのに、アメリカは、こう、難癖つけて攻めるんですよね。
うん、
で、そこに大量破壊兵器があるということで、フセインを捕まえて、裁判にかけて、死刑にしますよね。だからそういうところも含めて、まあ、そこの裏には、イラクの、 石油資源が欲しかったんだという説もありますけども、まあきっと多分それが
本当に。何を引いてる、
うん。
ですよね、その後。
そうですよね。
うん。
だから、で、その、フセインだとか、その、攻めるきっかけになるのは、貿易センタービルの破壊があったんじゃないかという。まあ、これちょっと半分陰謀論めいた話もいっぱいあるので。
まあでも、起点になってるのはその911っていうのが、やっぱり言われ
る。ありますよね。あそこで、要するに、とんでもないと、アラブは。で、こんなことをしでかしやがってというのはあるんですけども、まあ、陰謀論の一節を紹介すると、事前にビルの下には爆弾が仕掛けてあって、ガタガタガタと潰れるという風なことを言う、アメリカのテレビ番組もね、YouTube にありますけども、
ね、
そういう、ありますよね。まあ、それ、そういうのもあって、要するに陰謀だとか工作だとかっていうのはすごくあって、結局、世界は戦争の方向に持っていかれてるんですよね。で、巻き込まれて、イラクの政権を、当時多分、アメリカにとっては、目の上のたんこぶだった、フセインをやっつけるわけで、
ね、
いずれにしろ、裏で相当な暗躍工作活動があったとしか思えないですよね。
まあ、第二次世界大戦は日本みたいなもんですね。
そういうことなんですよね。だから、なんか裏側から見、まあ裏側がね、なかなか、要するに裏が取れないので、事実がど
日本だって大量、なんでろ、殺人兵器を、兵器というか、そんなの持ってるような、そんなイメージの国になっちゃってて、
ね。そうなんだよね。だから、まあ印象操作とかね、兵器、当時は、メディアがちょうど出始めて、ラジオからテレビにこう映ってる時期なので、いろんな、作って、こう日本が悪いんだということを散々印象付けてあれですよね、戦争に
命込むわけですね。広人と言いますか、天皇陛下が大喪の礼で亡くなった時に、世界中でびっくりするんですよね。ヒトラーとムッソリーニと広人って、ね、教科書に並んでんで、3つ。これもう完全印象操作ですよね。
印象操作ですよね。やってることは全然違うんですけどね。
そうですね、悪人三人組みたくな、並んでるんですよ。
そうなんですよね。結局戦後もそういう価値観の中で、印象操作されて、今現在も国連は、この三国は敵国条項が外れてないような条項ですから。
そうですね。
ですよね。
まあ、10年実質日本だけになってますよね、敵国条項は。
ですよね。
イタリアはもう終戦前に向こう寝返ってるし、ドイツは NATO 軍入ってますから、もう日本だけですよね、今。
そうなんですよね。
うん、
だから、日米地位協定もね、日本だけなんか、不平等な関係性を持た、まあ、アメリカ側はね、アメリカの国民に言わせると、だって日本は、アメリカが攻められると日本は守らないでしょ。ちょっと、偏無的だよねっていうようなことは言うんですけども、でもその地位協定の部分って、日本は、沖縄の例えば基地なんかには、日本は入れないわけですよね。だからもう、完全独立、治外法権状態なんですけども、イタリアとかドイツはそうじゃないんですよね。ドイツ軍やイタリア軍が入っていけるんですよ。そういう違いも、もうちょっと、政府は言うべきだし、で、石破政権は、石破さんはね、本来、日米地位協定の見直しを、総理になる前に掲げてたにもかかわらず、
はい、
一言も言わなかったり
して。生ですごい言ってましたもんね、その辺のこと。
小さな、その辺どうですか、ちょっとご意見聞かせてほしいですけど。
総裁選のあれは何だったんだろうっていうぐらいに、
もう、
所信表明演説でもうガクッとしましたね。
ですよね。
完全に官僚が書いたものを読み上げているというか。
ですよね。僕は、石破さんに期待するとこはね、ほんとそこだったんですよ。日米地位協定見直し、せめてテーブルには載せてほしいと。
はい。
で、国民レベルでお互い議論して、確かに、兵務的なので、その、 それをお互い認識した上でもう一回ルール作りをすれば、日米同盟自体をね、否定するつもりはないんですけども、はい、この日米地位協定に関しては、ちょっと、いや、どうなのよと。
本当これ事実上の侵略なので。
ですよね。こう主権がないんですよ。
はい。
あれ国連軍じゃないですもんね。
もう国連軍じゃないんですよ。
そうです。
うん。もうアメリカ。国連統治下ではないからもう。
うん。完全にサンフランシスコ講和条約的には、
うん、
出てなきゃいけない軍隊が今もあるわけですから。
ですよね。
そうなんですよ。うん、でも、まあ、遡っていくと、満州をなんかよこせってアメリカ言われたときに、上に、うん、じゃあ半分ずつやりましょうとかなんか交渉できたのに、もうバーッと突っ放ねてしまう陸軍っていうのは日本にいて、なんかな、外交ベタと言いますか、今も続いてる気はしますよね。
その辺は新さん詳しいんじゃないですか。
まあ、おっしゃる通り外交ベタなんですよ。
うん。
うん。というか、すごく日本人真面目
ですね。
なんですよね。
うん。
だから割とこの道理っていうのをちゃんと一つ一つ通したいから、
うん。
それが結局突っぱねる形になっちゃったりとか、
うん。
で、その周りに、こう、今見ると玉虫色というかグレーというか、解釈がすっごく、なんていうんですかね。だから戦前と戦後と、もう全く人種変わっちゃったんじゃないのっていうぐらい。政治見ると、本当ちょっと戻したいですね。
あ、そうですか。
逆にもう、ちょっと、
これはできなくなってるんでしょうかね、力関係で。あ、終わりました。また明日やります。すいません。
はい。